特集、奇跡の出会い。視覚障害者ランナー、長岡保さん、69歳、松ヶ丘在住。伴走者、武藤昭雄さん、70歳、スネオリ町在住。今は全く目が見えません。長岡保さんはそう話します。43歳の時に、網膜色素変性症であることが判明。徐々に病気が進行し、63歳の頃には物が見えなくなり、光を感じる程度までに悪化。65歳の頃には光も感じなくなり、全盲となってしまいました。そのような長岡さんがフルマラソンを走っていると聞き、失礼ながら驚いたのと同時に、一体どうやって走っているのだろうと練習に同行させていただきました。10メートル先段差があります。5メートル先上ります。はい、右に曲がります。1キロメートル6分のペースです。見通しの悪い交差点なので止まります。そこには障害者ランナーが安全に安心して走れるように、路面状況を説明し、走路の確保、進行方向などの情報を伝える伴走者がいました。今回、長岡さんと伴走者である武藤昭雄さんに、マラソンの楽しさや、これまでの苦労、出会った時の様子、今後の目標などを伺いました。以下、軽省略。マラソンを始めたきっかけを教えてください。長岡、18歳で自衛隊に入隊した時からですね。本格的にというわけではなかったのですが、長距離走が早い方だったので、競技会や駅伝大会などの選手に選ばれて、それが嬉しくて、ただただ好きでゆっくりランニングを続けていたという感じですね。武藤、メタボ解消のため37歳から走り始めました。ウエストが82センチメートルのズボンでしたから、相当太っていたと思います。職場の先輩からの勧めです。高校時代は山岳部だったので、持久力は若い頃から養っていました。職場では登山や野球などもやっていましたね。マラソンの楽しさや魅力は。長岡、走ることがとにかく楽しいです。仲間と一緒に走ったり、お酒を飲んだりできることも楽しいですね。走るとストレスがなくなり、すっきりして疲れが取れます。武藤、若い頃は記録でしたけど、今は違います。やはりゴールした時の達成感ですね。練習や大会を頑張ることで、喜びや達成感が得られます。気持ちがいいものです。病気が分かった時のお気持ちは。長岡、もしかしたら全く見えなくなるかもしれません、と病院の先生に言われました。いやー、すごい辛かったですよ。もう本当に間違いでしょう、と。なんで自分が、という感じでしたね。家族でも同じ病気の人はいないし、そんな病気の話は聞いたこともないし、どこにも気持ちをぶつけるところがなくて苦しかったですね。あとは将来に対する不安ですね。これは本当につらかったですね。とにかく先がわからない。子供がいる。家族がいる。仕事を続けられるかわからない。例えで、真綿で首を絞めるなんて言いますよね。最初は何でもないんだけど、徐々に締まっていき、そのうちに呼吸もできなくなってしまうという、そういうふうな感じでした。その時はまだマラソンを続けていたんですよ。病気がわかって5年くらいした頃、走った後に 目がかすむような気がしたんですよね。それを頻繁に感じるようになったので、無理をしたら病気が進行してしまうのではないかと、とても不安でした。仕事を続けられなくなったら困ると思い、それから走るのを一切やめました。50歳から60歳までの10年間ですね。目のことを最優先に考え、一切運動をしませんでした。しかし、その間も徐々に病気が進行し、目が悪くなっていきました。なんとか60歳の定年まで働けて、仕事から解放されたので、すぐにバンバンクラブに入り、走るようになりました。それまでずっと走ることを我慢していましたから、とても嬉しかったことを覚えています。それから毎週土曜日に練習と様々な大会に出場するようになりました。用語説明。バンバンクラブ。障害、視覚、盲聾、知的、肢体を持った方が伴走、伴歩者とランニング、ウォーキングを楽しむクラブ。伴走は伴い走る。伴歩は伴い歩く。東京を中心に全国に1500人以上の登録者がいる。毎週土曜日の午前中、代々木公園、所沢航空公園の2会場で練習会などを行っている。ここに QR コードとホームページアドレスが掲載されています。アドレスの読み上げは省略いたします。説明終わり。伴走者とは具体的に何をする人なのでしょうか。武藤、伴走ロープを一緒に持って隣で並走します。また、道路状況などの周りの状況を伝えます。右なのか左なのか、上りなのか下りなのか、段差があるとか、景色の状況なども言いますね。土手などを走ると、今日は富士山がよく見えますとか、割と何でも言いますね。パラリンピックなどの場合は、前に出てはいけないとか、支えてもいけないなどの細かいルールがあります。我々のクラスでは、大きな大会に出るわけではないので、多めに見てくれますけどね。引っ張ったりする助力は当然ダメなんですが。あとはタイム管理です。ペースが落ちていたら、落ちてるよと伝えたり、頑張れなどの励ましもします。初めて出る大会は、コース自体も路面の状況もわからないので、慎重に伝えるようにしています。200メートル先に右カーブだなとか、かなり先の方も見るようにしています。また、橋があるコースは段差が多くあります。転倒する恐れがあるので、高さはどのくらいなのかを注意深く見て伝えています。特に大切なのは、道路状況を早め早めに伝えてあげるということですかね。10メートル前、最低でも5メートル前に、右なのか左なのかなど、状況を的確に伝えてあげることですね。できるだけ多くの情報を伝えるようにしています。しかし、あまり早すぎてもいけません。100メートル先に何かあると伝えても、その間ずっと覚えてもらわないといけませんし、逆に不安にさせてしまいます。負担になりますので、程よいタイミングで伝えることを心がけています。長岡さんの目に。伴走者になったきっかけは？武藤。65歳まで働いて、その後、前の職場の関係のボランティアに行っていました。しかし、遠かったんですよ。往復で4時間かかってましたから、時間がもったいなくてね。ボランティアをしたい気持ちはずっとありましたし、鶴ヶ島周辺でできることはないかなと思っていました。それで、平成27年度に市役所で行われた地域デビューきっかけ広場に妻と参加しました。帰ってきて、お互いにどうだったか話をしたところ、 視覚障害者の方の伴走があるみたいよ、と言われて、知り合いの方から情報をいただいたようで、伴走ボランティアのことを聞きました。え、どういう話？って連絡先を聞いてもらったら、長岡さんのお宅でした。伴走した経験はなかったんですが、とりあえず話を聞いてみたいと、すぐにお宅に伺いました。話を聞いたところ、年齢も近かったですし、大丈夫かなと。早速伴走ロープを持って、近くの公園で歩いてみて、そのうちに少し早歩きで。そうしたら、ゆっくり走りましょうと。公園の外を少し走る程度でしたね。これならできそうかな。やってみなきゃわからないしな。ということで始めたのがきっかけです。いろいろな方のお話や参考になる資料などに目を通しましたが、ほぼ長岡さんから伴走の技術を教わったようなものですね。武藤さんから連絡があった時のお気持ちはどうでしたか？長岡、その頃はバンバンクラブで毎週土曜日に走っていて、だいぶ走れるようになっていました。そうすると、週1回では物足りなくて、平日も練習したいと思っていました。そんな時に武藤さんから電話をもらって、やったと思いましたね。うちの近くで練習できたらいいなとずっと思っていましたから。武藤さんがうちに来てくれて、いろいろと話をしていたらすごい人だと知りまして、ウルトラマラソン 42.195 キロを超えるマラソン何十回も完走している方で、とんでもない変人だなと思いながら、笑い。武藤、あはは、笑い。長岡、とても嬉しかったですね。本当に待ってました、と思いました。伴走者が近くにいなくて、平日に練習できる方が非常に少ないと伺いました。長岡、日常的に平日にいつも練習できる方というのはそういないと思います。同じ市内に住んでいる伴走者なんてなかなか見つかりません。パラリンピックなどに出場するような方はそのような環境がある程度整っているかもしれません。しかし、うちまで来てもらえる方なんてそういないと思います。走力や空いている時間、住んでいる場所などの様々な条件が整わないとできないですよね。市内でも走っている方はたくさんいらっしゃいます。しかし、平日にうちまで来てくれて、伴走してうちまで送ってくれるわけですから、こんなに恵まれている人はそういないですよ。私と妻は本当に武藤さんは神様だと言ってます。笑い。奇跡的な出会いですし、全国を探してもなかなかいないと思います。武藤、私はいつも休みのようなものなので、笑い、好きでやっていますから。マラソン以外にもお付き合いがあるようですが、長岡、私はマラソン以外にも視覚障害者の会アイネットで活動しているのですが、武藤さんはそれにも関心を持ってくれて、協力してくれています。だから、すごい助かっていますね。もう、伴走していただいている方という存在だけでなく、人として信頼している方です。妻にいつも、武藤さんに足を向けて寝られないよと話しています。用語説明、鶴ヶ島視覚障害者の会アイネット。視覚に障害のある人もない人も、気軽に仲間入りができる視覚障害者の会。家に引きこもることなく、情報の取得や共有を図り、パソコン技術のマスターや安全な行動範囲を広げようと、生活の質の向上を目指している。関心のある方は、どなたでもお気軽にお問い合わせください。長岡、電話 090-2223-2340 説明終わり。武藤、長岡さんに対しては最近は障害を持っている方という意識はあまりないですね。ただ一緒に走るときはロープを持っていろいろな状況を言ってあげるっていうだけの話で。ああそうか、やっぱり目が見えないのかっていう、うっかりするとそれくらいの感覚です。相変わらずあれこれなんて言ってしまう時がありますから。普段アイネットの行事なども言っていますが、あまり障害云々とかそういうのはないですね。当たり前になっています。いつも一緒にいる仲間という感じです。伴走は誰にでもできるのでしょうか。武藤、伴走をしたことがない方は難しいと思ってしまうでしょうね。異次元の世界のことだと。私も当初そう思っていましたから。やってみると意外と、あ、こういうので大丈夫なのか、と。そうでなければ自分も続けられなかったと思います。少しずつ経験を積んでいけば誰にでもできますし、全然難しいものではないですね。ただ慣れてきていい加減になってはいけません。毎回緊張感を持って伴走するという気持ちが大切だと思います。長岡、走れる方なら誰でもできます。伴歩もありますから歩きでも大丈夫です。生きがいのマラソンを共に。今後の目標を教えてください。長岡、私は病気になって絶望していました。しかし、マラソンという趣味があったので、元気を取り戻すことができました。これからも、ゆっくり楽しく、武藤さんとマラソンを続けていきたいです。また、私は同じ障害を持ちながら、積極的に仕事や活動をしている方に出会って、元気と勇気をいただきました。今度は逆に病気になった方などに元気になってもらいたい。仲間がいるということはとても大切です。困っている方がいたら、一緒にやりませんか?と声をかけて元気にしてあげたいです。それと、学校などで視覚障害のことを知ってもらう福祉教育の協力もしていきたいです。視覚障害者の生活を知ってもらうことや、ガイド、アイマスク体験などをしてもらって、障害を身近に感じてもらうきっかけになれば嬉しいです。障害者や高齢者などの災害弱者の避難支援も、当事者として何かお手伝いできないかとも思っています。皆さんから、市から、国から、いろいろな支援を私はたくさんもらっています。その分を10分の1でも100分の1でもお返ししたいです。武藤、75歳まで伴走したいと思っています。67歳から伴走を始めて3年はやりますと約束したんですが、75歳まではできるかなと。これからは1年1年が勝負ですね。不安もありますが、気持ちは十分にあります。それと、新たに伴走をやりたいという方がいらっしゃったら、伴走指導など、私の経験をお伝えできたら嬉しいですね。写真が7枚掲載されています。写真1、紙面全体を使って、長岡さんと武藤さんの全身の写真が掲載されています。長岡さんはブルーグレーのランニングジャケットに黒の短パンとランニングタイツ。手には黄色いグローブをして黄色とブルーのコンビのランニングシューズを履いています。武藤さんはグレーの濃淡のコンビネーションのランニングジャケットに黒いグローブ。黒の膝丈のランニングパンツとタイツにブルーのランニングシューズを履いています。お二人ともランニングジャケットの上に黄色のビブスを身につけ、長岡さんのビブスの胸には、漢字で視覚障害、 カタカナで鶴亀と書かれています。また武藤さんのビブスの胸にはカタカナでバンバンクラブ、漢字で伴奏、再びカタカナで六七と書かれています。お二人の手は伴奏ロープでしっかりつながれています。写真2、奥武蔵練習会での練習の様子です。奥武蔵の丘陵地帯を走るお二人の周りには豊かな自然が広がり、遠くには山並みが見えています。写真3、笑顔で話す武藤さんの顔写真です。写真4、同じく笑顔の長岡さんの写真です。写真5、伴奏ロープを握るお二人の手元を写した写真です。伴奏ロープは輪になっています。写真6、所沢航空公園で練習中のお二人の写真です。何やら楽しそうに話しながら走っています。写真7、南小学校で福祉教育の授業をする長岡さんとキャプションがあります。右手に白杖を持って立ち、子どもたちに話をする長岡さん。長岡さんの後ろには二人の大人の参加者の姿も見えます。写真終わり。